こじらせ女子がスピに沼ってみた。この番組は自他ともに認めるこじらせ女子が100人のスピリチュアル鑑定を受けたら愛され女子として果たして幸せなゴールインを迎えられるのかを検証していく番組です。はい、こじらせ女子がスピに沼ってみた。本日のゲストはスピリチュアルメッセンジャーの知念睦月さん、むっちゃんです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。ようこそ、ありがとうございます。本当むっちゃんね、この、こじらせ女子スピ沼ってよ、ね、略してるんですけど、スピ沼にね本当出てほしかったんですよ。本当にありがとうございます。じゃあむっちゃん、自己紹介お願いします。
はい、スピリチュアルメッセンジャーの知念睦月と申します。私は沖縄の霊媒のユタと呼ばれるですね、ユタさんっているんですけど、そこの家系に生まれさせていただきまして、でまあもともと子どもの時から見える聞こえるっていうのがあったんですけれども、私もね、なりちゃんと一緒でもうこじらせ満タンな女子でございました。はい、本当に生きづらい半生を送っていたんですけれども、その中でスピリチュアル能力をこう解放していくことによって人生が楽しくなりまして、はい、今はすっきりとね生きておりますけれども、はい、こじらせた時代もすごくありましたので、今日は楽しみにしております。
ありがとうございます。じゃあむーちゃん、 もっとこじらせ女子ということでいいんでしょうかね。
やばい、もう火曜サスペンス劇場張りのこじらせだったので、もうほんとドロドロしてましたね。
それだね、むっちゃんのね、豚の頭を持ち帰った話がめちゃめちゃ大好きで。
牛です。
牛
の頭ですよ。
すいません、牛だった。はい。ね、そんなね、むっちゃんですけど、ね、早速、まあ、ちょっと、むっちゃんの、その、はい、でしょうね、の占いの、どういう形で、こう、占いを、占いって言っていいのかな、なんかそういうセッションの方をされてるのかっていうのもちょっとお聞きしたくて、うん、はい、
はい、ありがとうございます。チャネリングという技術を使いまして、まあ投資みたいな感じですね。透明のね、見るに変えて投資って書きますけれども、はい。まあ、見えたものとか、降りてきた言葉をお伝えさせていただきます。で、一番はその方のお生まれの目的ですね。何をしに生まれてきているのかだったりとか、それをどんな風に発揮していけるのかっていうところを見させていただくんですけれども、まあ、それに付随する、まあ、経営者の方であれば、事業展開とか、社員さんとの関係とか、まあ、主婦の方だったら、ね、子育てでの悩みとか、うん、あとは人とのこう過去性のご縁とかですね、亡くなった方のお言葉とか、ペットちゃんの声とか、まあ、何でもこうリクエストに合わせてお答えをして解決をしていくみたいな感じになります。
ありがとうございます。じゃあちょっとぜひ早速なんですけども、はい、私のお話をさせていただきたいなと思うんですが、ありがとうございます。はい、ちょっとこ、まあ、このあるとある人とのね、関係性をちょっと見てもらいたいなと思うんですけども、7年前に、10歳ぐらい上の年齢の年上のいとこを、まあ、癌で亡くしてまして、そのいとこはまあ、男性なんですけども、まあ、うちの父方の親戚の、父方の、お姉さん、お父さんのお姉さんの子供なんで、いとこなんですよね。いとこにある方で。で、夏休みとか、こう、冬休みとかも、毎年会ってるんで、もう、こう、一緒に当たり前のように年取っていくっていう思ってたんですけど、もう本当にある日突然、こう、ステージ4の癌になってしまって、まあ、その3ヶ月後かな、に亡くなっちゃったんですよ。で、その時私、会社員やってて、まあ、彼が亡くなった時に、本当に彼の分も行きたいっていうふうに思って、で、なんか自分に誇れる、人生を今生きてるかなってこう疑問に思った時に、こう自分を生かせる場所に行きたいって強く思って、でそこから会社員辞めてフリーランスになって経営者になってっていう感じで、なんかこうすごくこう彼のその亡くなった出来事っていうのがすごい自分の中でもこうなんか結構人生の中で大きい出来事だったので、なんかその彼とのなんかどんなこう関係かみたいなところ、過去性とかそういうところのも含めて、いただきたいなと思いました。
わかりました。はい。大切なね、方のお話をありがとうございます。はい。じゃあ、まず亡くなった方について見させていただくときは、今どのあたりにいらっしゃるのかっていうところを見ていきます。お近くにね、まだいるのか、それとも上に上がられてるのか、もう次に生まれ変わっているのかっていうところでね、見ていきますので、はい、お待ちください。もうね、生まれ変わってらっしゃいます。はい。早いタイプの方
早
で
い
す。
タイプの方。
もう人によって本当にすぐ生まれ変わる方もいますし、まだまだこう地上にゆっくりといらっしゃって、時間が止まってる方もいたりとか、もうそれぞれなんですけれども、この方はもう生まれ変わってらっしゃっていて、まあ、割とこう、ホクホクと生きてらっしゃるようなイメージが出てきますので、はい、もう来世を楽しんでいらっしゃるなっていうのがね、まず出てきます。で、エネルギーの、魂の気質みたいなのがありまして、もちろん皆様、毎回こう生まれるときに、それぞれの性格を選んではくるんですけれども、こう全般的な気質みたいなのがあるんですよ、魂さん。で、とってもやんちゃな方で、楽しい方で、いらっしゃるので、すごくこう、根がポジティブというか、根垢みたいな感じのね、イメージ、が出てきます。なので、なんかこう、次もこう、ワクワクされてるし、今世も、まあ、そういったね、一般的に言うと、ご不幸って言われるかもしれませんけれども、なんか一つご自身を、完了させたみたいな感じで、大満足みたいな感じなんです。なんか、俺、やったった、みたいな感じなんで、そうそう、まあ、最後ね、ちょっともちろん皆様お、辛い中でのちょっと言葉で、嫌なお気持ちね、される方がいたらちょっと申し訳ないんですけれども、なんかそれも、なんか彼にとっては、なんか一つこう、美徳というか、ご自身がこう、経験したかったことだったので、なんかすごくこう、満足されていらっしゃるなっていうのが、まず出てきます。はい。で、なりちゃんに対してどんなふうに思われてたかとか、どんなご縁だったかっていうところをね、見ていきますね。はい、ちょっとお待ちくださいね。まあ、すごいなりちゃんのこと好きで、なんかこう楽しませたいみたいなところがあって、で、どこか、まあね、いとこさんっていうところで、まあ、関係としてね、まあ、距離は少しね、もちろんあるかもしれないですけど、でもなんか、気にかけてくださっていて、ちょっと心配もしてたかなっていう感じなんですよ。でもなんかそれをこう直接口に出すとかね、そういった方ではなかったかもしれないですけれども、なんか察して優しさとか楽しさで、こうね、なりちゃんの笑顔を作ってくれるみたいな、なんかそんな感じのイメージが出てきます。だからすごくね、気にかけてくださってたし、なんかこう、可愛い存在、自分にとってね、可愛い存在っていう風に、出てきてますね。で、過去世でご縁があったかをね、見ていきます。過去世でもね、ご縁がおありでございますね。過去世でご兄弟のご縁がね、出てきましたね。でね、ちょっと待って、関係性がね、ちょっと待ってくださいね。お互い、男の子のご兄弟でいらっしゃいました。はい。で、彼の方が、彼の方が弟で、なりちゃんがお兄さんっていう位置関係です。で、すごくね、なりちゃん過去世で可愛がってらっしゃったみたいで、無邪気なね、弟さんだったみたいです。で、なりちゃんね、今世はこう、すごくこう、はっちゃけたね、イメージが私はあるんですけれども、この過去世の時は割と静かめのお兄さんというか、すごく優しくてね、静かな感じの、お兄さんだったみたいですね。で、すごくね、弟が可愛くてっていうことだったんですけれども、弟さんどんな人生を生まれたか、まあ、弟さんね、生き生きとこの今世で歩まれて、ご家族を持って楽しくっていうような感じですね。で、なりちゃんの過去世の方は、なりちゃんの方もしっかり、ご家庭築いてっていう形で、お二人ともね、それぞれ、ただ性格のね、タイプは違ったっていうようなね、感じです。で、弟さんの方がね、まあ、そんなにこう、短命とかではないんですけれども、まあ、 なりちゃんの過去世の方より早くはお亡くなりに、ね、なったみたいです。でも、年齢としては、50代ぐらいまでは、生きられたみたいなので、まあ、そんなにね、全うできなかったっていうことでは、なかったですけれど、まあ、ただ、ご家族はね、残してっていうことだったので、そのあたりは、なりちゃんのね、過去世の方が、気にかけてあげたっていうようなね、そんな感じのイメージです。で、なんかそうした、このお二人のこの気にかけ合う関係みたいなところがあって、で、あと、すごく波長が合うみたいなんですよね。魂さん同士の波長があって、一緒にいると、なんかこう、心地よかったりとか、なんか安心できたりとか、あとはなんかこう、馬が合うみたいな感じですよね。なんかこう、お互いがこう、あうんの呼吸で、今ちょっと話しかけた方がいいなとか、ね、話しかけない方がいいなとか、なんかそういうこう、心遣いっていうのを、こう、もともとちょうどいい波長でできる関係性だったみたいです。そういった意味では、今世こう、まあ、出会うべくして出会われていらっしゃいますし、お互いの中に、その人生でこう、いい影響、こう空気のような存在として、いい影響を経験することができたっていうようなね、ところみたいです。で、来世からのね、まあ、その方が、ちょっとなりちゃんにね、伝えるところがあれば、ちょっと見ていきたいと思いますね。まあ、本当楽しめようと、もう時世全うしろよみたいな感じで、で、ちょっとね、なりちゃんに対して、なんだろう、こう、もっと、楽しんでほしいって思ってるみたいで、もちろんね、今楽しまれてるとは思うんですけれども、なんかすごくこう、なりちゃんのこと逸材として、見てくださってるみたいで、なんかもともとこう自分を、やりたいことやれよみたいな感じで、エールをくださってるみたいな、ところのね、イメージが出てきました。っていうふうにね、出てきております。
ありがとうございます。なんかもう思わずもう冒頭からもう、なんかすごく性格も、本当になんかそういう感じで明るい。なんかもう冗談ばっかり言うみたいなタイプで、本当に言ってるなと思って。
そうですね。すごく、なんかいい方だなって私も見させていただいて思いましたし、どうしてもね、周りの方は、もっと長く生きてればっていうことでね、思われるかもしれませんけれども、もうご本人はもう本当こう、やったったぞみたいな感じですし、次行くぞみたいな感じで、本当、来世をまた楽しみに、で、まだ年齢としては小さいですけど、こう、ワクワクされていらっしゃるので、だからね、まあもしかしたらね、どこかでまた今世の間にね、なりちゃんは今世で、あちらは来世ですけど、お会いするタイミングがね、あるかもしれ
すごいっすね、それは。もし会えたら
ない。ありますよ。
ね。ってことは、年齢的にもすぐ生まれ変わってるってことは、7年前に亡くなってるから、まあ、7、8歳とか。
そこまでは早くなくって、まだちょっと、そうだな。2、3歳ぐらいのイメージで出てくるので、少しはもちろん、こちらにいらっしゃったというかね、だったみたいですけれども、でも本当にこういった人もそうですし、ペットちゃんとかも、例えば最初飼い主さんのところ来て亡くなって、また生まれ変わってまた同じ飼い主さんのところ来たりとかもしますから、濃いご縁の方はね、そういったことがあったりしますので、なんか、なりちゃんもね、これからこう、過ごすときに、もしかしてこの子かも、みたいなね、アンテナ張られるといいかもしれない
あ、確かになんか他人の子供とか幼児とか全然興味ないんですけど、あれなんかなぜか興味あるってなったらそうかもしれないですね、いとい こ。
や、本当です。多分楽しませてくれる子なので、なりちゃんのことを笑顔にしてくれる子がいたら、可能性大ですね。
ありがとうございます。なんか、ちょっと、いやそう、よかったです。もうなんか、
よかったです。
元気にね、生まれ変わってて。
ね、なんか本当エネルギーのいい方なので私も見させていただいてすごくこう、幸せな気持ちになりました。
ありがとうございます。なんか、もっと楽しめよっていう言葉もすごい気になったんですけど、なんか、今、そうだな、今の仕事もやっていて、なんか、最近よく言われるのは、なんかこう、 まあ、いろんなね、まあ、今このラジオもあるんですけど、方にスピリチュアルのね、セッションを受けさせていただいてるんですけど、自分の作品とか、そっちの方をもっとなんかこう、出した方がいいとか、自分が出てた方がいいみたいなことを言われたりするんですよね。うん。だからそこの部分なのかなっていうふうには思っているんですけど、うん、もっとそう、なんか自分の作品をどんどん出していく方が人生楽しくなっていくのかなっていうのは、なんとなくヒントは得てるんですけども、ここら辺とかはなんか見れたり。
もちろんです、もちろんです。見ていきますね。そうですね。なりちゃん、やっぱりいい意味でね、マニアックな方でね、
はい。
いらっしゃるから、ま、本当にこう、唯一無二の方なんですよ。で、そのなりちゃんのこう、面白さとか、まあ、その世界観みたいなものが、なんか本当にこの人の注目をこう集めることができるし、で、皆さんにとってもやっぱり楽しいんですよね、なりちゃんのことをこう知るっていうことが。やっぱりそこをね、やっていっていただきたいなっていうのが、まずね、一つ出てきました。で、ちょっとね、お生まれの目的も改めてね、見てみたいと思うんですけど、まあ、やっぱりなりちゃん、すごくね、光り輝く方でいらっしゃっていて、もうスポットライトをね、浴びる方でいらっしゃいますよね。で、その奥底の、この愛みたいなところが終わりで、ここの愛と、なりちゃんのそのアーティスト性のところの融合っていうのが一つ課題として出てはきているんですよ。どっかでね、ちょっと切り離しちゃっていて、もちろんね、愛情深い方でいらっしゃるから、人間関係の中で、そのね、愛を、こう与えたりもされると思いますし、で、ご自身の、こう、作品ですよね。ご自身としての作品、まあ、ご自身が作品の方なんでね、どっちかっていうとね、自分自身が、っていうところが、ちょっとね、まだ切り分けちゃっているんですよ。で、そこが、こう、統合されると、本当にこう、さらなる光を放つ方だなと思っていて、で、どこかで、ね、ご自身の深いこの愛情みたいなところを、出すのが怖いんだろうなっていう感じなんですよ。で、やっぱり人って、なんか、周りに合わせようとする、どこか。どこか調整するんですよ。なんか、相手が受け取りやすいように、ちょっと調整したりとか、まあ、ちょっとこう、おちゃらけたりとかですね。そんな風に少し変換して、受け取りやすい形にする。でも、その、なりちゃんが本当は人に与えたいものって、もっともっと深いところだったりとか、あとこの生きるっていうことなんかもすごくテーマで、この命っていうのをこう、生きるっていうことって、どこかこう、血生臭いところが、あるんですね、本来。人の、このやっぱり、まあ、死ぬことへの恐れだったりとか、または人に何かこう伝わらないことの恐れだったりとか、なんかそういったところの、この人とのこの関係性だったり、この命の有限性っていうことに対する、恐れみたいなものが人ってあるんですけれども、なんかそこも含めた、命っていうところをなりちゃんは持っていらっしゃるから、こう、まっさらな綺麗なこの命って美しいよねっていうタイプではなくって、この血生臭いところも含めた生きるっていうところの、こだわりだったりとか、あとこう、未解決な部分ってありますよね。なんかそういうこの、闇も光も、こう、そこをこう、なんか、突き抜けたこの血の部分みたいなところをお持ちでいらっしゃるから、なんかそこの、まあ、ちょっとね、人から見ると少しこう、カオス的なイメージも含むかもしれないし、なんか余韻みたいなところで残しちゃうかもしれないんだけれども、でもその、あまねなりを生きるっていうところを、ゴーンとこう解放されていくと、もう、誰が何と言おうともやり続けるみたいな境地になっていかれると思うんですよね。そこがね、ちょっとこう出てきてますね。
じゃあまだなんかそこのゴーンっていく感じからするとなんか遠慮してるみたいな感じなんですかね。
そうなんですよ。どこかでね、やっぱ、なりちゃんすごく敏感な方なので、察しちゃうんですよね。 その相手の反応とか、なんか全体の雰囲気とか、何かを出すときに、ちょこっとだけ微調整しちゃうんですよ。この微調整を手放して、もう存在として生きるっていうところで、もうこの、それこそこう、生み出すこと自体がもう本当に、もう執念というかですね。やりたいっていうところに入ると、もう本当のこのなりちゃんっていうのがこう出てくるっていうイメージなんですよね。
どうしたらいいんだろうな、それって執念。
もう二択かな。
200、ほうほう、こう、
そう。
はい、200とは。
やっぱ皆様、今世へ、これをやりたいって選ばれに来てるんですけれども、それをやるか、やらないか。まあ、やらないっていうのが、例えば、80%の濃度でやるとか、ね、50%の濃度でやるとか、もしくはもう、ほんと100%でやるって決めるのかっていう、生き方をまず決めるっていうのがすごく大事で、で、ご自身の、この将来的になりたいビジョンとか、本当はこういう状態でいたいってビジョンがあったとしますよね。やっぱり、なりちゃんだったらアーティストさんなので表現者なんですよ。で、これが、まあ、賛否両論あるかもしれないけど、もう本当にこの闇と光と混同したね、ところだったり、まあ、愛だったり、まあ、こう、血みたいなところだったりとかっていう、このドロドロしたところも含めて、これをもう自分自身は感じたことをそのままもう表現して表現しきるっていう抽象度が高いビジョンをまず決めるんですね。まあ、これ具体的なの先に決めようとしちゃう前から。じゃあ何やろうって。時間軸の手前からやろうとするんですけど、時間軸のこの先の奥のところをまず決めるんですよ。で、そうすると、これを自分がそれ生きるっていうふうに宣言をすると、ここから天のご支援が入って、そこに対するインスピレーションとか出会いとか流れがガーって出てくる感じになるんです。これね、外側に任せていただきたいんですよね。自分の人生にコミットしたら、もうあとは外側の計らいに任せるっていうのが、人の、悟りとか、まあそういった天命とかに入る境地なので、自分のこの人間としてのコントロールとか、計画性とかに委ねない方がいいんですよ、実は。もう、ここに任せて、あとは天が全部運んでくれると思っていただければ、そういう流れになっていくので、もうそれだけしてもらった方が逆にいいぐらい。
シンプルですね、でもそう考えると。
おお、そうなんです。そうなんです。もうおっしゃる通りで。で、それを皆さん不安だから、計画立てようとしたりとかして、ごちゃごちゃ手前をやっちゃうんですよね。
そうですね。
そうなんです。でもこっちが先なんですよね。物事の先っていうと。
なるほど。なんか、それで言うと、やっぱ自分の中には表現したいものがあるので、そこを、なんだろう、言語化して、なんかノート書いたりとかしたりとかね。ここやるみたいな。ここ絶対表現するぞみたいな。
やっぱり感性に任せていただいた方がいいですよね。例えばじゃあね、今そのおっしゃったなりちゃんが表現したいものがあるってなった時に、じゃあなんかそこに関係する、まあ、景色なのか、なんか世界観なのかとかを、ずっぽりこう感じに行ったりとか、じゃあ、またそこにね、歌なのか、ね、何かのこう、材料なのかとかいろいろあると思うんだけれども、なんかそこに対しての、こう、楽しむ時間とか、ハマる時間みたいなのを持っていただくと、この感覚が全部こう、モチベーションとなって連れて行ってくれるはずなんですよね。でもこれが、なんかこう、こうしなきゃ、しなきゃみたいになっちゃったり、あ、ここどうかな、かな、みたいになっちゃうと、この顕在意識の理性の方に入っちゃうので、ご自身のこの直感の感覚のところが、こう、薄まっちゃうんですよね。そう。なんかこっちのビジョンの右脳のところをしっかり立たせていただいた状態で、じゃそれいつやるとかはもちろん左脳に入ってきますけれども、それも直感から下ろせるので、こっちの方を使っていただくとすごくいいですよね。
じゃあもう本当にイメージするだけでいいって感じなんですかね、
ああ、もう。 もうこの感覚、
感覚？
で、感覚がもう本当にそのイメージとか、右脳的なところのね、の方で満たされていくと、もうどうしてもやりたいみたいな感じになってくるので、
なるほど。でも、どうしてもやりたい感じ、すごいわかります。なんか、その過去にはあったから、それが。地下アイドルの時とかね。
そうですよね。だから本来それを持ってらっしゃるけど、実際にこう、それをじゃ細かくやっていったり、そのライフワークにする中でのものとか、まあ、いろんな人間関係とか、いろんなものがこう、きっと相まって、一回それがちょっとこう、違う生き方にされたんだと思うんですよね、なりちゃん自身が。でもそれはダメではないんですよ。それは一つのこう、プロセスで、学びなので、それはもう、なりちゃんの中で、もう、ちゃんと腑に落ちてるんですよ。自分の血肉になっているから、過去、わーって走って、なんかこう、大変なことになったなとか、一回途切れちゃったな、みたいなところが、一個トラウマになってるかもしれないけど、なりちゃん、その後にいろんなことを乗り越えたり、学ばれて、もう血肉になってるから、ちゃんとそこに手足がつく状態になってるんですよ。積み重ねていけるようになってるから、人を見る目とかも含めてですよ、全部。積み重なってるから、今のなりちゃんがそこの動力で走れば、それをちゃんと形にしていけるはずなんですよ。その自分に対して自己信頼を今できてないから、ちょっとこう、石橋叩いて、ちょっと作っちゃってるみたいな感じだと思うんですよね。
そうですね。そっかそっか。
でももう十分いろんな経験されてきてるから、また改めてそこの自分を生きることで、いろんな方のご支援とか、ちゃんとこう積み重ねて、それが形になっていくような風になっていくので、でも何にしてもここのなりちゃんのその情熱性みたいなところを、大事にしない限りは、やっぱりそこにわーってエネルギーがいかないので。
分散しちゃうってことですよね、エネルギーが。
そうなんです。だからもう自分をめちゃくちゃ褒めてほしいですよね。いや、私ってもうこんな感性持ってめっちゃすごいみたいな感じで、他にないもんな、こんなもうかっこいい感性持ってるね、人なんて、みたいな感じでもすっごい自分を大好きになってほしい。もう超ナルシストで生きていただきたい。
自己信頼、そういうことですね。
もう改めてね、自分を大好きに、なって、もうさんまさんみたいに。何回も自分の作品見返してにまにましちゃうとか、ねえ、この表情最高だなみたいな、他にないな、こんな表情とか、もうこの声の出し方も一流だなみたいな感じで、もう自分をめちゃくちゃ褒めてほしい。
わかりました。タイトルます。ありがとうございます。
ありがとうございました。
勇気が出ました。ありがとうございました。
よかったです。ね、これから楽しみにしてます。
ありがとうございます。なんかこう、いつもね、むっちゃんはね、大事なことを気づかせてくれるなーって思って、度に本当になんか、よし、よしっていう気持ちになれるので、本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
では、今日のゲストは、スピリチュアルメッセンジャーの知念睦月さんでした。むっちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございます。